マルカのお昼も全身全身トップギア収録。
ラッパが変わりました。
はい、はい、今週も始まりました。 MC はビンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもこんちくわモデルナ加藤です。
お、新しい言葉
したのさ。
来ましたね。
この前ちょっと飲んでてさ、はい、やっぱり酒場の会話だからたわいもないのさ、
はい、
3人やろう、3人で飲んでて、はい、ファイザーとモデルナと、はい、なんていうか、アストロゼネカ、
はい、
どれが一番かっこいいっていう名前が話聞くとかじゃなくて、かっこいいって話になって、
はい、なんていう話をしてるんですか。
最初はみんなアストロゼネカじゃねえかとか言ったんだけど、ちょっと読みにくいなと、
まあ、なるほど。
で、やっぱり男の強い味方はファイザーじゃないかと。だけどファイザーはなんとなくスポーティーな感じで、ファイザーって感じで、ちょっとスポーツ化タイプ。
そうですね、
やっぱりでも、はい、じゃあファイザーして友達もう一人はやっぱりでも俺はアストロゼネカがいいみたいな、なんかロボットマシーンみたいな感じで、ストロボみたいな感じで。して、もう一人はファイザーっていう、でも俺はなんかね、モデルナがなんちゅうの、4WD みたいな感じで。それで違うお客さんにもどれがいいですかって言ってたんだけど、少しは盛り上がったんだけど、なんていうのかな、やっぱり場の空気を壊す人間っていうのかな、トイレから帰ってきた女の子が、まあ出てきたら、まだそんな話してんのかいって言われて、それで一瞬にシュンとなっちゃって。
盛り上がっていた
のに。盛り上がってたよ、野郎どもは盛り上がってたんだけど、女性あんまりこういうのあんまり好きじゃなかったみたいね。
ちょっと長かったんですよね。
まあね、まあそんな感じかな。
はい、
ということで、
では乾杯なんですけど、乾杯の前に、
はい、
ゲスト来ておりますので、
はい、急遽
ご紹介したいと思います。
はい、
あ、じゃあせっかくなんで自己紹介していただけますか。
言える範囲で。
言える範囲で。はい。
言える範囲で。
言える範囲で。
はい。
ちょっとさっきからちょこっとずつ笑い声入ってますけども、言える範囲なので、R ゾーでございます。
R ゾーで。じゃあ、乾杯
お願いします。
お願いしまーす。
ちょうど今ね、ランチ食べててくれてね。
そうですね。う
ん、じゃあ、R ゾーさんとお呼びした方がいいんですね。
そうだね、R ゾーさんでね。
はい。R ゾーでお願いします。
事務所初ということで。
はい。
ね、
さっき靴履いて入っちゃってすいませんでした。知らないって怖いですね。
まあまあ、
結構多いんですよね。
多いね。
初めていらっしゃる方は全然大丈夫です。あるあるなので。
はい。
大丈夫ですか。
じゃあ、R ゾーさん、R ゾーさんよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
というわけで、時事ネタいきますか。
はいはい、
はい、ワクチン接種のためにアメリカに渡航した日本人と。
え、本当？
はい、
誰？
え？
いやいやいや、
そうなんですよ。
うん、
ニュース
が。あ、お疲れ様、武井くん。
お疲れ様です。
こんにちは。
はい。
ね、ワクチン接種のために夫婦で渡航したんでしょ？
50代の日本人。
うん。
はい。今アメリカだと基本的にはですよ、国では一応国の人だけって言ってるんですよ、
うんうんうん、
アメリカ国民の人だけって言うんですけど、うん、移民の街なのでなかなかそういうわけいかないので、まあ、公園でもうバンバンみんなに打たせるっていう形でやってるもんですから。
そうだね、地下鉄とかでもやってる
もんね。そうなんです、
だからすごっ、
ね、
行ったらできるんですよね。
うん、そうそうそう、
はい、
あれ社長も行ったんですよね。
俺も行ってきた。堂々と、
はい、
うん、だからもう帰国子女って言って俺のこと。
アメ横てかですか。
アメ横。ね、いやいや、でもね、どうなの、そういうのって、いや、わざわざさ行くんだよ。
いや、
でもよく入れたなと思って。
なんかそっち行く方が感染リスクが高そうな気がするんですけど。
いや最初思ったのさ、はい、そこまでしてかと、
はい、
別にずるいとかじゃなくて、まあ、お金を持ってんだからいいんじゃない、
はい、いいんですけど。
いいんだけど、
は
い、
なんかリスク
すごく、なんかしかもこの夫婦喜んでのさ。
そうです、ね、
よかったっつって、
感無量で
した、感無量でしたと、
とりあえず1回目ってことですよね。2回ですよね。
いや、どうなんでしょうね、2回。
いや、向こうでもやってきたんじゃないの、もう2週3週間ぐらいいたんじゃないの。違うの、うん、だってそっちの方が渡航費高いでしょ。
まあそうですね。
だったら向こうでさ、うん、いた方がさ、うん、1ヶ月なら1ヶ月いた方が、
そうですね。
安いっしょ。まあ、それが、ファイザーなのか、モデルナなのか、アストロゼネカなのかさ、わからないけども、
うん。
いやいやいや、ゼネカって。
いいですね、アルゾさん。
ねえ、いいよ。
ありがとうございます。
ちょっとすみません、アルゾさん何杯目これ？
これ、あの、ジンジャーエールです。
ジンジャーエール。
ジンジャーエール、これ、多分3杯目です
ね。3杯目ね。
ジンジャーエール3杯
目。大きいんですよね。大きいのでね。
大きいジンジャーエール。
ちょっと体に合わせて。
そう。
大きめに。
いや、でも、ね、なんか、それはそれで良かったのかい、この人たちは。
いや、まあまあまあ、この人たちはもう本人は満足してるわけ
だから、俺思うんだけどさ、であるんならばさ、あの、今、あの、ワクチン、要は、おじいさんとかさ、おばあさんとかさ、予約忘れちゃったりとかしてるでしょ？
そうそうそう。自分で予約したんだけど、あれ？いつ予約したんだっけ？日付？みたいな感じになってるらしいですね。
予約自体取るのも、なんか、うまく立ち行かないみたいで、
そうそうそう。
そうそうそう。サービス出てきたって言ってますね。若い人がなんかやってくれるみたいな。いや、
であるんならばさ、普通の人もうバンバン打てる人間にそれにさ、設置場をやっといてさ、バンバン打っちゃえばいいのにね。
いや、本当はそれが一番いいんですけどね。
もう昆虫採集ぐらいな感じでさ、もうね、虫ピンみたいな感じで、もうグイグイもうバンバン打っちゃうのさ。すごいのさ。
私昨日もやりましたけど。
やったんだけど、いや大丈夫大丈夫、サービスサービスって、このままねって、打たないより打った方がいいから、つって。
そのうち5回とかやる人
ですね。そう、5回ぐらいやってな。うん。無敵よ、無敵超人よ。すごいの、もう。
ね。やば。
ね。いや、結局さ、でも、スーさん、あれじゃん、なんだっけ、予約の、なんか、朝日とさ、
はい。
毎日がさ、
朝日と毎日が、取材のために、なんか、架空の番号で予約して。
予約してね、
はい。できるじゃねえか、予約。
こんな簡単にね、なんか、ずさん、予約のあれがずさんだとかって言ってさ、それで、なんか防衛省がどったらこったらとか言って、それでね、怒ったんだよね。
そうです、そうです。で、さらにとか言ったことが、なんで批判するんだとか、なんかそのシステムの不備を見つけてありがとうじゃないのかとか。
そう。いや、結局さ、それでさ、予約してまたキャンセルしてるから、
うん、
せっかく本当にやりたい人ってさ、 その分予約できなかったりとかするでしょ、
う
ん、
そ
したら今度立憲の枝野なんてさ、そうじゃないだろうと、そうやってせっかくそうやってやってくれたんだから、はい、ありがとうございますって言うのが普通だろうって、あの自民党にそうやって言っててさ、ありがとうございますってさ、
何を言ってんだ、
そんなのさ、
余計なことするな、
家の鍵をかかってるかかかってないか調べましたって入ってきてあなたのところ、すぐ簡単に入りますよって言ってるのと一緒でさ。
あ、なるほど。確かに言われた
ら、おかしなことするなって話さ。して、それをさ、例えばさ、こっそりさ、はい、その、自民党とか防衛省に言うんだったらいいよ。
はい、
それをさ、公言してしまうとさ、はい、そういう変なやつ出てくるでしょ。
絶対
でき
ますね。
ね。
やって、本当なのかな、やってみようのパターンは増えてると思います。
うん。いやいや、だからそうなのさ。だからその辺をちゃんとね、はい、あいつらも本当にいらんことするなと思って。
そう
ね、
はい、
びっくりだわ、
うん、
何なの？それだったら夫婦でアメリカ行った方がまだ良かったよ。
まあ確かにそうですね。
そうだよ、うん、でもいやでもおじいちゃんおばあちゃんたちさ、分かんないからさ、あれもっとなんか言ってたでしょ、問診票やってどうったらこったらやって、
やるって受けるってなってからもう問診して、そこでもまたお医者さんいて問診して、で実際に打ってもらって、打った後にまたその経過を見るっていうので、またお医者さん使うと、だからお医者さんが何箇所も必要だっていうのと、あの5箇所ぐらいチェックポイントみたいな、
選挙の時行くみたいな感じのあれかい。いやだからさ、そんなの気にしないでバンバン打っちゃえばいいのに。だどうそんな、いやだからさ、死ぬ死なないはもうワクチン打って死んだら本望だよ、そんなの。
もう
ねえ、ワクチン打ってもらってたよ。
ダメだったんだ。
そんなの、いや、でも、うん。それでショック、なんか、そんなにいないんでしょ、そのショック受けるやつも。
いけないです。0.03%。
それって普通のインフルエンザとか風邪の、あれでもなっちゃうよね。
全然なりますね。もっとなります。
そうだよね。
パーセンテージ的には。はい。
だから、全然いいんだから、いや、こういうことやってるからちょっと遅いよね。でも、バンバン打ってほしいよね、その辺でね。もうシザーハンズのようにもう両手でこうもう「ヘイ!」って「ヘイカモン!」とか言いながらもう
誰も並ばなくなりましたそれ
並ばないね
並ばなくなりました
もんね、もうなんか、うん、なんかあの覚醒剤で捕まったヤクザ前科4班ぐらいのやつが「任しとけ任しとけ!」って
嫌です、
うん、
ちょっとそこは嫌だな、
うん、その代わり使い回しだぞって言ってなんか
怖っめっちゃ怖
ね、そんな感じ。あとなんかほら、スーさん何なんかね、
マスクがいらないっていうので、
外でね。
外でですね。うん、はい、4月初めにワシントン大学の、クリフ・マスという教授が、 うん、気候学者なんですけども、その方がその CO2 の、濃度であるとか、あの外で測ってみてどのぐらいなのかっていうのをやってみたら、外ではマスクはいらないと
結論に達したんだよね。
結論達してましたと。
だから外で別に、はい、なんていうのか、近くで話しててもなんともバーベキューやってる人たちでもなんともなかったですもんね。
なんともないと。そんな外で、あの話してる程度では飛沫なんか飛ばないよと。
うん、うん、飛んだとしても空気のあれで、はい、なくなるとか飛散、なんか飛散するんだよね、はい、それで移ったら飛散だね。
飛散だけに。
まあ、そうなんですよ、うん、
だからいや、かといってマスクしないで歩くのを別に称賛してるわけじゃないよ、うん、まあ、俺みたいになんかアメリカで打ってきた人間はまた別だけどさ。
そうですね。
たまに最近いるよ、そのあ、この人もアメリカ帰りなのかなっていう人。だから
いらっしゃいますか。
うん、はい、なんかあの手はいっていう感じでって、はい、なんかハイタッチぐらいしたぐらいにしてね。うん、もうすごく濃厚接触になってたね。ハイタッチしてね、そんな感じだよね。た、うん、だいや、こういうのをさ、科学的なデータでどんどん出してくれればさ、いいし、あの今欧米の方はワクチン打った人たちはもういいんだよね、マスクしてないでしょ。
もうマスクしてない。あのアメリカではもうほぼマスクしないでみんないるということなので。
そうだね。なんか地下鉄とか乗る時とかなんとか
ぐらいかい。
はい。してるけどほとんどしてない。うん、
だってあれだもんね。大谷さんのメジャーのあれ見てるとさ、はい、ね、お客さんたちしてないもんね。
してないですね。
うん、みんなね。
そうだ、してないですね、うん、そういえば。
あの人たちもアメリカ帰りなのかな。あ、アメリカ人か。
アメリカ人
か
ね。
あ、そっか、打ってるか。打ってるね。でもあそこまで行けば打ってないやつもやってんだろうね。別にマスクとかしてないんだろうね。
まあそうでしょうね。まあそれでもいいみたいな。
なんでしょ、
一応実験データは出てるので、うん、だいたい、3割から4割ぐらい国民というか、まあ、全体の、うん、やってれば効果はあるっていう話なんで。そうで
しょ、だから何回も言うように、うん、大都市の方で東京とか大阪とか、うん、今札幌入ってんなら、うん、はい、そこの街の中のやつら打った方がいいって話でしょ。
そうですね、まあ、そうですね、あのなんだか村じゃなくて
なんとか村じゃなくてさ、飛び地の誰来るのあんなとこ、誰が行くのよそんな。
そこはちょっと申し訳ないけど低くていいですよね。
ポツンとあのグーグルでも見れなかったって言ったぞ。グーグルマップでもポツンと一軒家以下だったもん、なんかえっつって村なのにって、一軒家以下ってなんてね、すいませんね、あのその飛び地の村の人たち、冗談ですから、は
い、
ね、モデルナですから。
まあ、ということでメッセージか。メッセージ来ておりますので、はい、じゃあお願いします。山原さんからですね。
山原さんね、
はい、
久しぶりだね、山原さんね。はい、行きますよ。はい、はい、皆さんご無沙汰しております。
ご無沙汰、
はい、ね、本当だよ。毎週欠かさず聞いてはいるのですが、なかなかメッセージを送ることができずにおりました。本当気がつけば土曜日という感じです。なかなか札幌に出る機会もなくて。札幌にいないの？
札幌にいないんですね。僕もこれ見て、俺札幌にいないんだと思って。
アメリカ？なら大丈夫だよ。
ね、国際的ですね、全部。
札幌に出る機会もなく、丸富士のテーブルオーダーバイキングのチケットも使わずじまいで、期限が切れてしまいました。楽しみにしていたの残念です。あ、山根さん、これ、あの、言っときます。大丈夫です。あの、ちゃんと、それ、そういう人はできるようにしますので、大丈夫ですから、あの、言っといてください。あの、チーフか、ヨコちゃんに。改めまして、ワクチン接種の予約ができずに、第2回目の6月7日にも漏れそうな山嵐ですって、やっぱりアメリカにいねえな。日本、思いっきり北海道だな、これ。いつになったら接種できるのでしょうか。金ちゃんのワクチンサワーにしようかなと、お願いします。
それがいいですね。
今週の昭和平成の忘れ物は、初めてのレコードとか、これにつきましては以前南沙織さんが好きなのにもかかわらず朝岡めぐみさんの芽生え購入したという話をしましたので、明日ね、したね、はいはい、うん、これ以上深い話はありません、あしからず。はい、ところでスーさん、
あ、はいはい、
先週のカレーの話ですが、はい、函館といえば五島県ということでハイカラな洋食屋さんの話をされていましたが、はい、函館といえばインドカレー小池、
小池です、はい、
小池、小さいに池だもんね。
そうです、はい。
小池のカレーじゃないんですね。私はスパイシーな元祖の方が好きです。
はい。
紛らわしい本店と元祖のインドカレー小池両店があまりにも近いところにあり、客が行きたい店とは違うところに行って悔しがるという、あの Google かっこ Google も間違うとか、でも函館の方は間違わないですよねっていう、何これ、こ、うん、ね、インドカレー小池って。
インドカレー小池っていうお店があるんです。うん、あのですね、お土産屋さんなんとか行くと、うんと、まあ、五島県のカレーも、うんうん、置いてるんですけど、はいはい、一緒に、小池っていうカレーも置いてあったりするんですよ。うん、
ここも老舗。
老舗なんですよ。ただ、あれ、確か、僕の記憶が確かな、なんか、のれん分けしたか、なんか、喧嘩別れしたか分かんないですけど、なんか、元祖と本店で分かれて、うん、
まあ、も
とも
と、兄弟かなんかで分かれてやってるとこ？
いや、そうですね、はい、そうです、そうです。
そうなんだ、
はい。はい。
だから、兄弟でやってるから、はい、本店と元祖なんだ、はい、普通支店とか、はい、なんとかなるけど、
そうじゃないんです
よ。どっちも譲らないっていう感じかい。
喧嘩別れだったはずなんですよ、確
かに。あ、そう。
はい。で、あの、どっちかというと、あの、五島県のカレーはさ、この間言ったように、なんかすごく高級なんですけど、うん、どっちかというと庶民的なカレーな感じですね。インドカレーって書いてますけど、うん、普通に、なんか、あ、うんうん、700円、800円とかの、はい。
ターバンとか巻いてくるの？
全然、インドだけに。
インドだけに。
ぶっちゃけその小池カレーのやつに、うん、あの、創業者の顔が載ってるんですけど、おじいちゃんです。
あ、そうなのかい。
おじいちゃんの似顔絵が載ってるカレーです、
ね。まだやってんのかい？
まあ、全然やってますよ。やってます。はい。
すずさんはでも、まあ、思い出は五島県で、
そうですね、
家族4人で行って緊張しながら、
う
ん、食べたという、
そうです、
ドキドキの、
そうだ、絨毯が敷いてあるから、なんかそんなところで食べるのかいと思ってそういうのはありましたけど、小池はあんまり、まあまあ行ってなかったので、まあ家から遠かったのもありますけど、まあ五島県も近いんですけど、まあなんか家族で行くっていう感じじゃないです。小池はなんかフラッと行くっていうような、
まあ普通に一人でも学生でも行く感じなんでしょ。
そうそうそうそう、なんか今はちょっと高級になってきてるらしいんですけど、お店の方向性的にも。
それから山嵐さんはやはりもう仕事でこっちに行った時にあれだろうね、したらね、行ってたのかもしれないね。
確かに本店と元祖っていうのがあって、またそこにもね、支店があって、そのどっちが出したかみたいなのがあるんで。
本店の支店、元祖の支店。
そうそうそうそうそう、まあいろいろある
んで。分かんないですね、分かりづらいか
も。いいです。もうね、
仁義なき戦いだねこれね。もう血みどろの、はい、もうね。リクエスト来てるね、はい、リクエストはマイケル・ジャクソンの「ベン」のテーマをお願いします。若い頃のマイケルで素敵な歌声ですということです。お願いします。
Sure they'd admit.
はい、はい、本地中川の便のテーマでした違うっちゅうの。いやでもすぐ、いやそんなわけないよなマイケル・ジャクソン便のテーマです、はい、なんか今調べると13歳、
13歳の時の
すんごい綺麗な声だね、可愛い声だね、
はい、女の人みたいですね、
女の子みたい。
いやこれはすごいわ、もう稼いだろうな、うん、ね、
そっちです
か。いやいや本当すごいなと思ってね
すごい、
うん、はい、というわけで、はい、はい、昭和平成の忘れ物いきたいと思います。先ほどちょっと、山原さんの中でもありましたけれども、うん、今回のお題は、初めて買ったレコード CD、うん、カセットテープということで、
アルゾーさんは初めて買ったのは、
初めて買ったやつは、うん、今週送ろうと思ってて、
う
ん、ちょっと
あちょうど今夜良かったとしたら、
はい、いいですか、うん、はい、きっと誰も知らないと思うんですけど、私あの小学校2年生かそこらの時に小泉今日子すごい好きで、
はいはいはい、
でなんかちょっと流行ってる歌あったんでお年玉でレコード買おうと思ったんですよ、うん、はい、たらレコード屋さんに行ったら、はい、もう人気すぎて売り切れてて、うん、でしょうがなく買ったレコードが1枚あるんですけど、うん、あんまり多分知られてるか分かんないんですけども、あの小泉今日子って昔あんみつ姫やってたんです
。はいはいはい、やってた、
はい、大好きよ。わかります、わかります、
うん、
はい、
それの主題歌のクライマックスご一緒にっていう曲をレコードで買ったんです
ね。
へあでも私レコード買ったけどあの出だしとかサビとか全く覚えてなくて、うん、最後のこれですこれ最後のフレーズしか覚えてないです。
でも本当は何を買おうとしたの。
本当は
あんみつ姫、
なんか白い街角かなんかを買おうとして、
それを買おうとして、
はい、
とりあえず売り切れてて、
売り切れてて
して、
でなんか親に、うん、まあ、そそのかされてというか、うん、
もう これで我慢しなさいと、
キョンキョンここにいるでしょうね、
キョンキョンここにいるでしょ
う
と
あいたって思ってもう握りしめて買いに行ったんで、うん、もうこれだなと思って買ったんですけど、一つも覚えてないですね、今聞いてもピンとこないですね、あのジャケットだけ覚えてます、
はい、サビは分かるんじゃないですか、
うん、サビちょっと分かんないから、もう最後にある、うん、こういうこのクライマックスご一緒にっていう歌詞しか分かんないかもしれない
そうですね。
ちなみに今歌詞を見てもらってますけど、渋い顔してます、はい、全然思い出せない。
まあそういうことで、じゃあ次の次の
どうもすいません、
メッセージお願いします
どうもすいません
メッセージいきますか、
はい
ね、アルゾーさんメッセージ送らなくてよかったです
あ自分が一番感じておりますそうだと思っております、はい
はい、というわけでいきますか、ペンネーム猪俣さんからいただいております、はい、皆さんこんにちは、
こんにちは、
今週のお題は初めて買ったレコードのとのこと。あれは中学生の頃、そのシートってあの
ビニール
のレコードみたい
な、付録とかによくついてくるような感じのね、
なんか緑とか赤みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、そのシートで何枚か買いました、
うん、
そのうちの1枚が遥かなアラモだったと思います
遥かなアラモ、
遥かなアラモ、
うん、いいね、うんうん、
本物のレコードは高校生の頃、レーモン・ル・フェーブルオーケストラの芝の女王でした、
うん、はいはいはい、はい、
という
ね、またスーさんまた広げないってまた言われるよ
僕でもそう
昨日も言ってた、イノマティさん、
あ本当ですか、
うん、トルテングでお茶飲みながらみんなでお茶菓子食べながら、うん、スーさん広げないもんって言って、うん、
僕も
情報間違ってるしって、
僕も土曜日言われましたもん競馬聞きながらラジオ聞いてるみたいな話をしてたんですよ、
ね、
上で、
そうなんですね
はい、まあまあまあ、僕もそのシートって知らなかったんですよ、名前、あのビニールのやつ、
うん、
レコード、
ちょっと暖かくなると、はい、ふにゃって曲がって、
あ、
うん、なんか波打つんだよね、はい、あれ、うん、プレイヤーとかで聞くと、
はい、
うん、
でそのシート用のなんかあれありましたよね、プレイヤーみたいな、
あるある、
すごいチャッチレコード、うん、
鳴らす、ありました、
ありましたよね、
はい、
そう、
うちにもありましたもん、
なんかすごいちっちゃいやつですよね、
そうそうそうそうそう、
覚えてます覚えてます、
うん、
まあだからあれだよね、だから結構まあでもアルゾさんも覚えてるってことはまだ結構その時代はあったってことか ね、
ありましたね、
ありました、
ね、昭和50年代には60年代ぐらいにはまだあったってことかい、
そうですね、
俺だから俺まだ小学生ぐらいだから、俺昭和40年か50年ちょっとぐらいまでだったかな、なんか俺そういうの見ててね、
あでも僕幼稚園小学生ぐらいまではあったと思うんです。昭和50年、うん、60年代ぐらいはある、うん、最初の方は
小学校の時あったよ。
ありましたね、はい、ありました、はい、
ありました、はい、ありました。なんか
70年代、1970年代から80年代にかけて、うん、学年誌の付録として手回し式、式蓄音式に近い仕組みのペーパークラフトのレコードプレイヤーとともに配布されていた、うん、だから80年代も
すごいね、はい、あんなもんでもあんな感じでも普通になるんだからすごいよね。そうです、
はい、すごい聞けましたもんね。
チャッチかったですもんね。
チャッチかった
手で回して変な音になる。
ああそうです、ね、今の DJ ですよね
指紋
じゃ違うよ
おかしい
違うよ
ちょっと違ったな
とりあえずリクエスト言ってよ
はい行きますかというわけで、そのメッセージの中にもありましたリクエストはブラザーズ4の、遥かなアラムをお願いします。
Sowing the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then in the season of plenty when the catfish were jumping as high as the sky.A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth and to stand.A time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so
はい、ブラザーズ4で、遥かなるアラモ聞いていただきました。
なんか気に入っちゃった。
新しいラッパー、うん、で、はい、まだメッセージ来ておりますので、はい、昭和平成の忘れ物続きいきたいと思います。はい、はいはい、あ、せっかくなんじゃ、うん、R ゾーさんに読んでいただきますか。
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
それでは読みます。
はい、
ペンネーム、はい、のぞくさん、スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は、初めて買った CD など、とのこと。初めて買った CD は、シカゴのベストアルバムでした。当時、シカゴのことは知りませんでしたが、CD ショップにプラプラとしていると、会社の人を発見。うん、何を買うのか、ストーカーしていると、会社の人が手に取って見ていたのがシカゴでした。なるほど、そういうの聞くんだと脅かすように声をかけると店内に響くほどのリアクションをしてくれました。 よっぽど驚いたんでしょうね。よかった
ね、もう
驚きます。
別になんか悪いことしてれば万引きしようとしてたわけじゃないしね。
そうですよね、いや、してたらやばいですよね。
やばいけどね。
じゃあ、続き読みますね。その会社の人が言うには、シカゴを聞いてると、おしゃれ、とのことで、なんとなく買いましたが、今でも好きな曲ばかりです。シカゴは前の時に流してくれたので、リクエストはやめておきます。
というわけで、まあリクエストはなかったんですけど、一応バックで、シカゴのビギナーズという曲を流しております。
ビギナーズ、
はい、
ビギナーズっていうか初心者みたいな感じの。
そうそうですね、うん、はい、
シカゴとかポリスとかって同じぐらいの時期かい、したら違うのかい。
あね、僕はちょっと分かってないです。
そうかい。
そうかい。シカゴがいつの
時代か。俺もいきなりぶっこんだからさ。
今慌てて。
いっか。スーさんは何、最初に買ったの何さ。
最初に買ったのは、まあまあまあ、前話したのは、あの CD では小田和正の、うん、ラブストーリーは突然になったんですけど、うん、テープだとちょっと思い出して何だろうと思ったら、筋肉マンでした。
筋肉マンね。
筋肉マンでした。
スーさん。
はい。
筋肉マン怪獣とかなんか出てくる、なんかそのね、なんかいたね、
筋消し、
うん、いたね、なんかそんな感じの、なんか
なんかいそ
う、うん、
いやいやいやいや、
わかった、
はい、
ちょっとなんとなく、はい、ウォーズマンみたいな感じで、スーさん、ウォーズマンみたいな頭になってるよ。
ちょっと、スーさんごめんなさい、ちょっと幅広めの
幅広めの
ウォーズマンですかね。
瀬口がカセットテープ、松田聖子だったっけ。
はい、聖子ちゃんです。
ね、今日持ってくるって言って、もうすっかりそんなの忘れてたみたいで。まあいいんだけどさ、
はい、
ねえ、うん、俺はね、泳げたい焼き、昨日の、あ、おとついのトップギアかなんかで書いてるんだけど、はい、泳げたい焼きくんでね、その泳げたい焼きくんのあれでなんか来てたね、はい、もう一つメッセージね、
はい、
うん、
ペンネーム、細B。
細B です。元気か、細B。
はい、お疲れ様です。今回、長いお休みをいただいてありがとうございます。細B はただいま実家の登別にいます。田舎なので父と母の代わりにチャリンコで毎日往復30分かけてスーパーまで激走しております。すごいです。
すごいな。
すごいです、ね、
それこそあれだな。
ですね。
素晴らしい。
はい、
ね、
今回のお題ですが、私の初レコードデビューはなんと社長と同じで泳げたい焼きくんでした。
うん、
CD は買ったことはなく、その代わりに高校時代はカセットテープは何本か買いました。初カセットテープはアルフィーです。しかもメジャーになる前の古い曲で、10代の女子だというのに暗い曲ばかり聴いていた記憶があります。なぜ付き合った人がことごとく学校退学になり。
すいません、止まっちゃうぞこれ。青春が、
はい、友達と思っていたやつに裏切られ、
やつにだ、やつに、
でもこういう性格なので私は一人でも大丈夫と意気がっていた頃、いろいろとあった高校時代、思い出の曲はアルフィーの宛名のない手紙です。あまりにも暗い曲なので弾かないでくださいね。来週からは元気に出勤いたします。社長、お休みありがとうございます。タカ、コータ、スタッフの皆様、ありがとうございます。
はい、まあね、来週から来るのかね。
月曜日からですね、
うん、あ、はい、そうなんですね。
まだもう少しゆっくりしててもいいって言ったんだけどね。
毎日激チャリがもう辛いんじゃないですか。
もういや、
すごい疲れちゃったんですかね。
まあね、なんか、なんのなんてか、アルフィの
宛名のない手紙、
聞いたことないもんね、
はい、
ちょっとないですね、うん、なんか思わぬところで黒歴史が明かされてるのがありますね。
こんな話を知らなかった、
ちょっと知らなかった、初めて聞きますね。
そこを広げていいのかどうなのかもちょっとね、
ちょっと黒歴史っていう言葉でこうくくらせていただいたんですけども、
そう、あの来た時に直接聞いた方がいいわこれ。
帰ってきて、うん、来週ちょっと、
そうですよ、
ね、はい、
ラジオ聞いてるんですかね。
聞いてたらもう、いや、聞いてる暇もないんじゃない。
ないですかね、激情ですからね。
だって札幌にいても聞いてないから、あの人。
そうですね。
ということで、
はい、
アルフィ行っちゃおうか、
はい、はい。
その手の冷たさに涙ぐんだわけはあなたの心もそうなることが怖かったからでした。あなたがこの街を離れて三度目の冬も過ぎて寒がりなあなたへ編みかけたセーター、ほどいた気持ちを分かってください。
ルフィで手紙、宛名のない手紙、
多分あのイノマティさんとか多分この辺知ってんじゃないかい。
あ、ね、
だからもともとね、アルゾさんとかセグチとか知らないけど、もともとこの人たちフォークだからね、
全然知らなかった、
だからベスト10であのね、メリーアンで
来て、
はい、はい、星座のディスタンスとかあの辺ぐらいからでしか知らないからさ、
ちょいロック系な
イメージ、そうそうそう、実は
入りは、
実はフォークなんだよね。
すごい、
なんか四畳半フォークみたいな感じ、あのね
神田川的な、
神田川的な、
匂いがプンプンしますね。
ねえ、これ細火聞いて高校時代細火これ聞いてたんだね。
そうですね、なかなかなあれですね。
そうですね、でも生きがってたから多分見せてないんでしょうね、そういうのは他の人には。
もう
そうですよね、
そうなのさ。
ああ、最後のわがままです、こんな私を忘れないでいてですからね。
すごい、
ほんと
せめてあなたの写真やかつに私嫁いでいきますって歌詞を今、はい、瀬口さんと見てますけど、
なんか
すごい、
ちょっと細身も一面結構暗いところあるからね。
そうですか。ちょっと意外でした、
今回は。結構暗いのさ。
というわけで、
まあ、というわけで、
はい、ね、まあ、詳しい話は来週、
ね、
細身が来た時にお店で聞いてみてください。
まあ、もしくは、ね、出てちょっとそれの話もしてもらうなら、
そうですね、
してもらってもいいしね。
来週してもらいますから、
はい、ね、来週の昭和平成の忘れ物が、
はい、松田聖子
来ました。
来たよ、
聖子ちゃん。
聖子ちゃんです、はい、
やばい。
あれ、アルゾンさんはどっち派、聖子ちゃん派、アキナ派、キョンキョン派。
すいません、
アキナ派はさ、丸か国防婦人会はさ、国防婦人会、AKB から国防婦人会になっちゃったぐらい、それはね、イノマティさんが、イノマティさんが言ったから、
ひどい、ですか、ひど
い。して、それで、その人たちもどっちかさ、アキナ派じゃないの、多いんじゃない。
そうですね、名前出してもいいんですかね、みずほちゃんとか、みずちゃんとか、やっぱり
アキナ派
ですね。多分アキナ行って中山美穂行って黒鈴鹿行くみたいな。
あ、そっか、
流れ的に
ヤンキー、ヤンキー、
ちょっとヤンキー街道行っちゃいましたみたいな。前髪めっちゃグリンってしてるみたいな、そういう感じだと思いますね。
聖子ちゃん、また聖子ちゃんって息のロングランでみんなファンもいるしね。
そうなんですね。
そうなんですよ、
すごいですよね。
上野レイジは聖子ちゃんはなんとなく知ってるって、でもアキナは分からないって言ってた。
あ、そうなん
だ。聖子ちゃんもなんとなくなんですか。
なんとなくなんですか。それは名前を聞く、
うん、今もね、出て CM とかも出てるのにそんな感じなんですね。
そんなもんなんですね。
まあ、ということで、はい、来週は昭和平成の忘れ物は、お題は松田聖子さんということで。
そうですね、はい、ね、
すごいですね、
はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、
かまちのりこでもいいよね。
先生、久留米時代、
久留米時代ですね。よく知ってますね。
はい、出てきましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、はい、では次、今週のスポットライト行きたいと思います。
はい。
はい、はい、スポットライト今回日の丸コ
ックピットです
ということで、
なぜに、
いや今ほら最近さ、はい、ここいつもね加藤商店はさ、はい、祝日とかそういう時には日の丸経営をしてんだけども、はい、
そうですね、
この前なんかな、なんか知らないけどよ飲んでて、はい、やっぱりこういうしんどい時は日の丸掲げて気合い入れようと思って、はい、タカに連絡して、はい、明日から日の丸頼むっつって、はい、やってくれと、そしてそこから今多分この非常事態宣言が明けるまではずっと日の丸を掲げていようかなと、あ、まあ、一応コータに何か言われるかお客さんに言ったら、何かあったんですか、何か祝日、何かの祝日ですかって言われた、うん、
祝日毎回あげてますかね、丸掛
か
って
だから、ね、もう何ともないけど、何ともないからコータは気合ですって気合ですって意味がわからないからね、お客さんね、うんうんまあ、とりあえずも気合なんだわ、はい、あのこんなんで負けないようにと、うん、ということでね、はい、皆さん国旗掲げてますので、はい、加藤商店の前通った時に、
そうですね、
ね、ちょっと一礼してくださいよ、う
ん、なんか怪しいですね、
怪しい、うん、まあね、それのね、あれでね、一応、はい、俺はやっぱりね、日の丸が好きでさ、
はい、
多分今日の、今日っていうのは土曜日ね、土曜日のトップギアはその日の丸の話っていうかそういう風になってると思うんだわ、
はい、
うん、まあまたそれとまたちょっと違うね、ちょっと感動っていうかちょっとエピソードがの話を今しようと思います。
はい、じゃあ音楽かけながらいきますか。はい、
はい、稀有な運命で救われた、おいおいここはこれお前アメリカだろお前、トランプだろこれ、
君が代でしょ、うん、
失礼しました、
この被告人
失礼しました、間違えました、
私言うとちょっとリアルなんですけど、
いやそうね、
止めてお願いします、
は
い、
じゃあ、
はい、稀有な運命で救われた日本人、1993年のパリダカールラリーでの話、日本人のアマチュアドライバーが運転する四輪駆動車がモーリタニア、これは西アフリカだね、の最先端のヌアジブから首都ヌアクショットに向かう途中、マンガール村という小さな漁村近くで砂漠に突き出た岩山に激突、大破した。ドライバー、ナビゲーターともに複雑骨折などの重傷を負ったが、車はペシャンコで自力で車外に出ることもできない。発見が遅れれば死んでいただろう。が、運よくそこにラクダを引いた一人の少年が通りかかった。惨状を目にした少年は自分の村まで取って返すと、お父さんたちが乗っている漁船と同じマークのついた自動車が岩に突っ込んだ。早く助けてあげて、と叫んで回った。漁船と同じマークとは日本の国旗のことである。日本の車と聞いて村人たちは巣は大事。漁に出ているものも呼び戻すと村人総出で、村人総出で救出に向かった。二人の日本人は村から軍の駐屯地へ、さらにヘリコプターで病院へと、迅速に搬送され、そのおかげで二人とも命を、一命を取り留めることができたのだった。ところで、マンガール村の人たちはなぜ日本の車と聞いて救出に躍起になったのか、なぜ漁船に日の丸が張ってあったのか、その理由を知る日本人は少ない。事故に遭った日本人がその理由を知ったのも後のことだった。この村ではほとんどの人が漁業で生計を立ててきたが、漁船といっても小さな手漕ぎボートしかなかったために、大西洋の荒波を越えて沖合に出ることもままならない。漁獲量も知れたものだった。それを知った日本は1992年沿岸漁業振興計画の一環として無償援助で漁船や船外機をこの村に送ったのだが、その際モーリタニアと日本の友好の印として両国の国旗を並べて貼った。事故現場に遭遇した少年はその日の丸を見覚えていたのだった。その後も日本は当初の計画通り1994年にも漁船45隻、船外機61機を無償供与し、モーリタニアの沿岸漁業の漁獲高は大幅に伸びた。日本の技術指導によってエンジンの整備士も育ち、漁船エンジンの修理も自前でできるようになったという妨害の成果も上がった。そんなわけでマンガル村の人たちの日本に対する感謝の気持ちは並々ならぬものがあったのだが、日本に恩返しをしたくてもその手立てが見当たらない。 ぱり高の日本人の事故は彼らが日本に恩返しをする千載一遇のチャンスとなったのである。稀有な運命の巡り合わせが日本とモーリタニアの友好をさらに深めることになったのは言うまでもない。ねえ、すごいね、日の丸が救ったよこれ。
すごいですね。
だからもう、だから日の丸ってさ、日本の日の丸ってなんか世界の子供でもかけ、誰でもかけね、簡単でさ。
あ、そうですね。
そうですよね。
ね、メキシコとかって難しいよね。なんか、アフリカのなんかね、コートジボワールとかもきっと難しいんだよね。
ネパールとか形違いますからね。やばいですからね。
近いのは、なんだっけ、バングラディッシュもそうだし、あと、どこだったっけね、パラオとかね、
はい。
いや、まあ、多分そういうところって結構親日国とかが多かったりとかするんだよね。だけど、まあ、すごいね、やっぱりね、なんかね、こういうところでさ、やはり、なんちゅうのかな、日本、やっぱりこういうふうにさ、なんだ、恩をさ、恩で返してくれる、国はいいけどさ、恩をあだで返すやつらってさ、
同じ ODA でも全然違いますね。
近くにいるんだけど、いるんだけど、近くにいるんだけど、ウイルスは撒き散らすわ。あとなんか嘘ばっかりついて、イーハムがどのこのとか言って、お金ばっかり取ろうとするわ。
バッタモン作りまくるわ。
どうしたらいいんだろうかね、こういうのはね、本当にね。まあ、ということで、そんな話でした。
そうですね。
ということで、今月いっぱい、非常事態宣言が終わるまでは、日の丸を敬意をします、はい、ということでした、
はいはい、というわけで今週のスポットライト日の丸でございました。ではここから、社長にお話ししていただこうと思います。
ですね、まあ今日は、まあ、収録はなんだ金曜日21日なんだけど、まあ、放送は22か、はい、
そうですね、
はい、ということは昨日になるのかな、
はい、
まあ今日だけど昨日か、
ややこしいです、
ね、21日ね、おごじょの、はい、ニューおごじょの翔子の誕生日だったのさ、
ね、はい、
41歳か、
そうですね、
考えてみたら、
もう、
ね、
翔子も41ですと、
もうなんかクラックラス、なんか一人バックドロップどころじゃねえぞっていう、なんかもう、
びっくりして
ね、まあ、瀬口もまあ知ってると思うんだけど、はい、多分1999年だから、もう21、2年前か、いつになったのかね、いつぐらいにあったのかな、ね、まあ、その年のなんかあったんだよな、最初なんか、マキに紹介されて、俺、入院してた時に、2ヶ月、3ヶ月仕事行かなかった時に、出てきた時に翔子いたのかな、はい、なんかどんぐりみたいな頭してさまだ19から20歳になる時かな、
学生さんで、うん、はい、
そうなんですね。
そう、翔子最初どっかなんかアブリアかどっかに面接に行ったんだったかな、うん、行ってなんか面接入ったのか、それともすぐ辞めたのか、
はい、
面接がちょっとなんかおかしかったのかあれで、それで上海ムーンの、うん、ロフト店の、
はい、
ロフトにもあったから、
はい、
ロフト店っていうところに行ったら、はい、本店に回されて、
はい、
うん、でそこから、本店で働くようになってね、うん、やつは鹿児島からね来てて、まあ大体小さい時に、まあお父さんも自衛隊だから千歳にとか恵庭にいてね、うん、小さい時はこっちにいたんだよね、やっぱりね、
あら、
うん、それでなんかほぼさんかなんかなりたいとか言っててさ、それだったけども、まあバイトしながらっていう感じだったけど、いつの間にかバイトが本業見たくなっちゃったな、
はい、そうですね、
頑張ったもんな、
はい、
だけど今とは考えられないぐらいすごく貧血で、いつもなんかぶっ倒れてたな、
はい、
うん、顔真っ白になって、
はい、
うん、だからよくもう亡くなったけど、二条市場にある片岡精肉店のレバ刺しを買ってね、はい、うん、なんか翔子食べれって言って、うん、食べてたんだわ。すごく感受性の強い子で、勘も鋭い分、感受性がすごくもう高くてね、うん、だからその時のタスコシステム、タスコの時とマルカの時もいろいろとやっぱりやつは葛藤してたんじゃないかなと思うわ。うん、ただやっぱり良かったのは、天気はやっぱり翔吾結婚してからだね。
そうですね、
うん、はい、前も言ったと思うけどもね、パーティールームで、チャームのパーティールームで翔吾がここに加藤商店にいたら、 私は結婚できないんで
そんなことが、
まあ、でやっぱりどうしても仕事優先になっちゃうから仕事をそうどうしても仕事を取っちゃうとやはりうんやっぱり恋愛とかそういうことよりもやはりそうなっちゃうと誰が悪い彼が悪いとかじゃなくてやはりそのうんそれで私は少しもうあと少ししたら結局最終的には鹿児島に帰って結婚するんで、うん、泣きながらね、うん、まあさっきそんなこと言ってて1年もしないうちに翔吾と結婚しやがってね
運命の出会いだったんじゃないですか、
うん、近くで今2軒もやりがあって店
あら
ね運命の出会いだ、うん、まあそれでさまあもう良かったと思うんだその葛藤の時代もあってすごく活躍っていうかすごく頼りになったしあれだったんだけどやはりいろいろねやっぱりまだあいつも20代、だったしして独立したから独立っていうかしばらく1年2年ぐらいどっかあっちこっちバイトしてたんだよ ね、
そうですね。
あの子はやっぱりああいう感じだから明るいし、うん、お客さんも持ってるし仕事もできるから、うん、あっちこっちにやっぱり声かけられて、うん、
そうなんだ、
うん、してね何ちゅうのかな本当は手間暇12月ちょっと手伝うはずだったんだけどちょうど高田社長の、
はい、
ゼロワン今の五条か、
はいはい、
五条のところが店開くから、うん、証拠探してんならどうだって一緒に俺と高田社長飲んでる時に、翔子ちょうど来てて、
はい、
うん、まあ本当はね、俺は手間暇で12月働いてほしいと思ったからさ、まあだけど翔子も自分で店やるって探してたのさ、うん、
あ
うん、店最初あいつ店やるのはなんか本当にカウンター6、7席とテーブル1個か2個ぐらいのとこでやるってたから、翔子それは翔子もったいないって言ったの。証拠ぐらいのお客力があるともう少し広い店でやった方がいいし、うん、その小さい店でやったら確かに常連さんばっかり集まってそこまで広がいろんな意味で広がんねえぞって言って、うん、証拠はやっぱりもったいないからもう少し大きな店でやりなさいって言ってさっきちょうどその高田社長の話があって、うん、今のお五条、うん15坪の店に、うん、それまで 5、うん、5坪か6坪ぐらいでやるって言ってたから、
うん、
それはもったいないって言ったのさ、
うんうん、そうですね。
でそこで、あ、そういう話があるなら、いや、でも、翔子もギリがたいから、いや、社長、加藤社長、っていう、ちょっと目でパッと見たから、翔子いいぞ、やれ、頑張れ、って言って、そこですぐポンと決めて、
うん、うんうん。
そんなのやっぱり、加藤商店でその12月働いたぐらいで、よりも、ね、やつの一生、うん、一生っていうか、人生が、これからの人生の方が長いんだから、それを考えたらやっぱりね、うん、そうやって、うん、そんな、大丈夫だって、やれ、って言って、うん。で、やってね。でそれからもう何年目だ ?8 年目かあれ。今年で9周年かな今年で9周年だと思うんだ、お五条。ニューお五条が一昨年オープンしてるのかな、うん。してね、今年はね、2月、3月、4月とね、大人の遠足じゃないけど、留守に行ったり、あと、釧路は一泊、うん、帯広も一泊して、すごくね、今ね、いい付き合いさせて、遊ばしてもらってますよ。うん、なんかこの前、おびる行くときに雨降って、途中で、電車がノロノロ運転になってね、はいはい、したらやっぱりね、あの子はやっぱり機転が利くっていうか、旅慣れしてるっていうのかな、パパッともうすぐ、スマホはあいつ未だにガラケーなんだけど、タブレット持ってるから、はい、それで、帯広じゃなくて、その、目黒で降りるっていう風に決断して、はい、そこでその、タクシーを待たして、はい、そういうちゃんと手配も全部して、うん、でそこからまたすぐパッとタクシー降りて、うん、その、目的地に、
はい、
まあ、1時間半、2時間遅れて行ったんだけど、そこからもいろいろと次手配して、もう大体札幌駅着いた時点で1人1万円徴収されるからね。それをやって、
はい、
帰ってきたときに、
はい、生産して、
うん、生産してちゃんとお釣りもくれんのさ、はい
はい、あ、そうなんですね、
いちいちいちいちそこでやり取りしなくてもいいように、う
ん、まとめて、
うん、いやそれ見てね、なんかものすごく頼りになる人だなと思って、うん、
すごいですね、
なんか頼もしげですね、うん、すごく、
この前もなんか言ってたけど、まあ翔子の今の年はあの時の細川部長や俺の年をはるかに超えてるし、あと高田社長、あの時タツコの高田社長の年も超えてしまったんだね。
そうですね、
うん、だから人生というか人に歴史ありで、 あのこれからもね、まあ、いつもいろいろと大変だったけども、これからもなんかあのいい付き合いしたいし、あの健康で頑張ってほしいなと思います、はい、以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日かけた曲紹介していこうと思います。山嵐さんからリクエストいただきました、マイケルジャクソン、マイケルジャクソン、ベンのテーマ。
どちらですか？
なんだって？
マイケルジャクションって言っちゃって
もっと言う、あのジャイケルマクソンより
オッケーです。
そっちが良かった。
どちらかというと
イノマティさんから、リクエストいただきました、ブラザーズ4の、遥かなるアラモ、それからのぞくさんのメッセージの時に、シカゴのビギナーズをかけさせていただきました。あと、細B から、リクエストいただきました、アルフィーの宛てのない手紙ですね。宛名のない手紙です。はい、失礼しました。
あと BGM で泳げたい焼き君も。
そうですね。はい、かけました。
下正人。
はい、下正人です。はい、かけさせていただきました。
B 面は一本でも人参。
はい。
名倉健一師匠。
はい、そうです。
さすが。
ね、あるぞ、乗ったも当然とか言われるんだよ。
乗ったも当然。
というわけで、来週ですけれども5月29日放送となります。昭和平成
最後だ。
はい、5月最後です。はい、
5月29日、
はい、
爆誕祭です。誕生日でございます。
もうそうだね。
でも仕事なんです。
あら、
せっかくの、もう先におめでとうございます。
ありがとうございます。年女でございます。ありがとうございます。今日出れてよかったです。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ、実は。はい、
来週誕生日。
はい、
はい、
なんかあのメッセージ待ってます。
そうですね、皆さんからのメッセージ、
ね、松田聖子です ね、はい、
松田聖子で。
はい、
はい、来週のテーマ松田聖子さんなので
頑張ります。
はい、はい、せっかくなので R ゾーさん、
R ゾーですね。台無しやないかい。台無しやないかい。
いや、やりすぎだぞ。
いきなり言われたか、ちょっと頑張って考えたら台無しやないかい。
はい、アルゾーさんへのメッセージもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
あ、急に出ていただいてどうでしたか、アルゾーさん、感想、ラジオの。
いや、なんか、なんですかね、こう、普通に喋りやすいって言うんですか、うん、なんか、普通になんか普段の接近話とか
話題
な感じが、
まあ、出ちゃえるものでも、
うん、飲んでますね、うん、なんか、よく言うあの求人情報でのアットホームな職場ですみたいな、そんな感じでしたね。はい、あのブラックの方じゃなくて、いい方ですね。
そんな感じでした。よかった、
すごい良かったです。はい、ただあの一個だけちょっと心残りが、はいはい、ラッパ鳴らしてみたかったですよ。
ラッパね、ラッパ壊れちゃったのさ、
バホバホっていうのがなんかすごい音になってたので、
ね、それで今日ね、スマホで一生懸命やったのね。
なんかタイミングにだんだん慣れてきてやるなと思いましたけどね。
これはこれでいいよね。
なんかいいですね、すごい。
これのラッパのどっかで売ってるのかな。いや
どうなんでしょう、これって。
ボタン、こういう感じのボタンを押すんだ
ったら、 そっか
ありそうじゃないですか。
あ、なるほどね。
あ、あるかもですね。
ラッパではないよ。
まあ、スーさん探してくれるから大丈夫。
そうですよね。
あの、たぬき工事にあの、なんかカプセルいっぱいあるとこあるんで。
ガチャガチャいっぱい回すんですか。
ガチャガチャいっぱいあるとかで、いろいろ見たらあるかもしれないですね。C カプセルとか
で。来週は…すいません、自腹でお願いします。
来週あるかどうか楽しみにしてください。はい、というわけで5月29日放送ですね。また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。アルゾーさん、ありがとうね。
ありがとうございました。
道なき二人なのに